わはははははは、という声がまず起こる。この灯火の周りに起こるすべての談話は、あはははは、をもって始まるを格好と思う。それじゃあ総輪灯も見ないだろう、と大きな声を出す。声の主は老人である。色のいい頬の肉が双方から垂れ余った。抑えられた顎はやむを得ず二重に折れている。頭はだいぶはげかかった。これを時々撫でる。宗近の父は頭を撫で剥がしてしまった。総輪灯たぁ何ですか？と宗近くんは親父の前で変則のあぐらをかいている。あっそれじゃあ永山へ何しに登ったかわからない。そんなものは通り道に見当たらなかったようだね、河野さん。河野さんは茶碗を前に、くすんだ満筋の前を合わして、黒い羽織の襟を正しく座っている。河野さんが問いかけられた時、にこやかないとこの顔は動いた。総輪灯はなかったようだね、と河野さんは手を膝の上に置いたままである。通り道にないって？まあどこから登ったか知らないが、吉田かい。河野さん、あれは何というところかね。僕らの登ったのは、なんというところかしら。おとっつぁん、なんでも一本橋を渡ったんですよ。
一本橋を？
ええ、一本橋を渡ったな、君。もう少し行くと若狭の国へ出るところだそうです。
そう早く若狭へ出るものか、
と河野さんはたちまち前言を取り消した。
だって君がそう言ったじゃないか。
それは冗談さ。
あっはっはっは、若さえ出ちゃ大変だ、
と老人は大いに愉快そうである。いとこも丸顔に二重まぶたの波を寄せた。
一体お前方はただ歩くばっかりで飛脚同然だからいけない。永山にはとうとう、さいとう、よかわとあって、その三箇所を毎日往来して、それを修行にしている人もあるくらい広いところだ。ただ登って降りるだけなら、どこの山へ登ったって同じことじゃないか。
なに、ただの山のつもりで登ったんです。
あはははは。それじゃあ、足の裏へ豆を出しに登ったようなものだ。
豆は確かです。豆はそっちの受け持ちです。と笑いながら河野さんの方を見る。哲学者も難しい顔ばかりはしておられぬ。灯火は明らかに揺れる。いとこは袖を口へ当てて、崩しかかった笑顔の収まり際につむりを上げながら、瞳を豆の受け持ち手の方へ動かした。目を動かさんとするものは、まず顔を動かす。火事場に泥棒を働くの格である。家庭的の女にも、このくらいな差略はある。そ知らぬ顔の河野さんは、すぐ問題を提出した。
おじさん、とうとうとか、さいとうとかいうのは何の名ですか？
やはり延暦寺の区域だね。広い山の中に、あそこに一塊、ここに一塊と棒が固まっているから、まあ、これを三つに分けて、とうとうとか、 斎藤とか言うのだと思えば間違いはない。まあ君、大学に法、医、文とあるようなものだよ。と、宗近君は横合いから知ったような口を出す。まあそうだ。と、老人は即座に賛成する。唐は修羅、蔡は都に近ければ、よ川の奥ぞ墨を借り蹴るという歌がある通り、よ川が一番寂しい。学問でもするにいいところとなっている。今話した総林島から50丁も入らなければ行かれない。どれで知らずに通ったわけだな、君。と、宗近くんがまた河野さんに話しかける。河野さんは何とも言わずに、老人の説明を緊張している。老人は得意に弁ずる。そら、洋局の船弁慶にもあるだろう。かように候者は斎藤の傍らに住まいする武蔵坊弁慶にて候。弁慶は斎藤におったのだ。弁慶は放火にいたんだね。君なんかは、与川の文化組なんだ。お父さん、叡山の総長は誰ですか？総長とは？叡山の、つまり、叡山を建てた男です。会稽会。会稽は伝教大師さ。あんなところへ寺を建てたって人泣かせだ。不便で仕方がありゃしない。全体、昔の男は水教だよ。ねえ、河野さん。河野さんは、なんだか、要領を得ぬ返事を一口した。伝教大師はお前、叡山のふもとで生まれた人だ。なるほど。そういえばわかった。河野さん、わかったろ？何が？伝教大師御誕生寺という防杭が坂本に立っていましたよ。あそこで生まれたのさ。うん、そうか。河野さん、君も気がついたろ？僕は気がつかなかった。豆に気を取られていたからさ。あっはっはっはっは。と、老人がまた笑う。